南カリフォルニアからこんにちは。元字幕翻訳家で映画が大好きな英語コーチ塩浜直子です。今回は日常英会話でネイティブがよく使うけれど日本人英語学習者にはあまり馴染みのないテイクを使った表現を5つご紹介します。基本動詞テイクは様々なフレーズで使われますが、今回はそのまま訳すと意味が分かりにくいものを選びました。映画やドラマのシーンを通して自然な使い方を学んでいきましょう。英語学習を長年続けていても教科書には載っていない表現に出会うと、これって何だろうと思うことはありませんか？文法的に理解できても実際の使い方やニュアンスがつかめない、特に日本語にぴったり合う訳がない場合は覚えにくいですよね。今回ご紹介するのはまさにそんな英語表現なのですが、安心してください。この動画を見ればこれらの表現がスーッと頭に入ってくるはずです。動画の最後にネイティブが本当によく使う自然なフレーズを覚えるとっておきの方法をお伝えします。ぜひ最後までお付き合いくださいね。このチャンネルでは英語で成長したい方、映画やドラマを英語のまま楽しみたい方のために英語を楽しく味わうヒントをお届けしています。ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。では早速始めますね。表現の1は Take you up on your offer という表現です。この Take you up on your offer というのはお言葉に甘えてという意味で使われます。直訳するとあなたの申し出を取り上げるとなりますが、実際にはありがたく申し出を受けるというニュアンスがあります。これが出てきたドラマはですね、マッドメンというんですけれども、1960年代のニューヨーク、広告業界を舞台にしたテレビドラマです。このマッドメンのシーズン1の第7話に出てきました。秘書からコピーライターになろうとしているペギーが、以前コピーを書いたら見てアドバイスするよと言ってくれたピート・キャンベルのところにやってきます。その時ペギーはこう言います。
Mr. Campbell?I thought I'd take you up on your offer to look at my work. But if you're in the middle of something...
I thought I'd take you up on your offer to look at my work.
お言葉に甘えて私のコピーを見ていただこうと思ってという意味です。Offer の後に to をつけてどんな申し出だったかを伝えています。もう一つ例がありまして、アメリカのベストセラー小説 Little Fires Everywhere というのがドラマ化されたんですね。以前、家の炊事洗濯を手伝ってもらえたらお金を払うと言われたことに対してのセリフです。
I'd like to take you up on it to help you in your household if the offer still stands.
I'd like to take you up on it to help you in your household.
家事の手伝いをするという申し出を受けるわ。
If the offer still stands.
まだそのオファーが有効であればだけど。ね。相手が好意で申し出てくれたという点は同じですけれども、ここではお言葉に甘えてというニュアンスではなく、申し出を承諾するという感じですね。相手がその申し出を忘れている時に備えて、If the offer still stands、ね、まだそのオファーが有効であればだけどというフレーズも一緒に覚えておくといいでしょう。このフレーズの日常での使用例をちょっと出しますね。例えば、子供の世話で疲れている時に友達がこんなことを言ってくれたとします。
I can babysit your kid for a few hours.
子供たち数時間見ててあげるわよ。そんなこと言われたらもちろんお言葉に甘えますよね。だから、
Really? I'll take you up on your offer. Thank you.、
ね、本当？じゃあお言葉に甘えてありがとうとなりますよね。で、take を使ったフレーズの2つ目は、It takes a toll.ね、It takes a toll というのはじわじわ辛くなる、悪影響が出る、負担がかかるという意味です。何か良くないことを続けた結果、体や心に悪影響が現れることを表します。これが出てきたドラマはですね、 Netflix オリジナルドラマの Dead to Me さようならの裏にというドラマでした。これのシーズン2の第1話に出てきたんですね。主人公のジェンとジュディが車の中で会話しているシーンなんですけれども、ジェンは人を殺してしまい、そのことで動揺しているんです。
I can't lose me too.
No, you're right, you're right, you're right. I was suggesting going to the police because I know how hard it is to hide something. It takes a toll.
It takes a toll.
どんどん辛くなるわ。ジュディ自身も秘密を抱えていた経験があるので、その精神的な負担の大きさを理解してるんです。これの日常的な使用例はですね、 Years of sunbathing took a toll on Amy's skin。 長年の日焼けでエイミーの肌はボロボロになったね。コロナ禍の外出制限についてはこう言えます。 The stay at home order takes a toll, doesn't it? 外出禁止令はストレスがたまりますよね。ね、最後の例文は不可疑問文になっていますけれども、不可疑問文というのは相手との会話を弾ませる、ね、相手との距離を縮める非常に使える言い方です、ね、他の動画で詳しく説明していますので、よかったらそちらもご覧ください。表現3、 It takes courage。 It takes courage to は何々するには勇気が必要だという意味で使われます。何かを達成するために必要な資質とか条件を表現するのが It takes 何々というパターンの一つです。映画のグリーンブックでは1962年に黒人のピアニストドクター・シャーリーが人種差別の激しい南部でコンサートツアーを行うというストーリーが描かれています。最後の方の場面でドクター・シャーリーのトリューのメンバーであるオレグが、なぜドクターがあえて差別の激しい南部でツアーをするのかを運転手のトインに説明します。
Because genius is not enough. It takes courage to change people's hearts.
オレグはこう言いますね。 Because genius is not enough. It takes courage to change people's hearts. 才能あふれる天才演奏家というだけでは足りない。人の心を変えるには勇気が必要なんだ。これは非常にグッとくる、ね、場面のセリフなので私もクリアに覚えています。これの日常的な使用例はですね、いくつか有名な表現がありまして、一つ目が It takes a village、 これみんなの協力が必要だというんですけれども、もともとはアフリカのことわざで It takes a village to raise a child、 子供を育てるには村中の力が必要だというところから来てるんですね。二つ目がIt takes two to tango. タンゴを踊るには二人必要だ。争い事があった時にどちらにも責任があるという意味で使われます。このように It takes は何かを達成するために必要な要素を表現する便利な表現です。四つ目、Takes the edge off. この Take the edge off は緊張や不安を和らげる、気持ちを落ち着かせるという意味で使われます。ストレスや不安、痛みなどの鋭い部分、ね、エッジですね、を取り除くというイメージです。これが出てきたのはネットフリックスのドラマ、マインドハンターのシーズン1の第10話です。FBI 捜査官のホールデンと彼の恋人デビーの関係がギクシャクしています。ホールデンが空港から戻ってきた時に、デビーは玄関前でワインを飲んでいました。ホールデンは、彼女の様子から何か問題があると感じて彼女の行動を分析し始めます。ホールデンはプロファイラーなんですね。では映像をご覧ください。
When I first got here, you offered me a sip of your wine, which could be construed as welcoming, but even though you knew that I was coming from the airport, you didn't bring an extra glass, and half the bottle is gone, which means you're trying to take the edge off so that you can break up with me?
デビーが別れを切り出す前の緊張を和らげるためにワインを飲んでいるということをホールデンが計らずも見抜いてしまうというシーンでした。この Take the edge off の日常での使用例を3つ出しますね。 I need a drink to take the edge off after that stressful meeting. あのストレスの多い会議の後、一杯飲んで緊張をほぐす必要がある、ね、これ使えそうですよね。She takes painkillers to take the edge off her chronic back pain. 彼女は慢性的な腰の痛みを和らげるために鎮痛剤を飲んでいる。 A good laugh can really take the edge off a tense situation. 良い笑いは緊張した状況を和らげることができる。ね、エッジっていうのは鋭い部分とかね、刃という意味で、それを取り除くことで状況が柔らかくなるというイメージですね。イメージしやすいですよね。では最後の表現5個目、 How do you take it? というフレーズです。
この How do you take it はですね、コーヒーとか紅茶をどういうふうに飲みますかという意味なんですね。まあ、ミルクや砂糖を入れるかどうか、ブラックそのまま何も入れないかと尋ねる表現なんですけれども、これが出てきたのはですね、2003年の映画白いカラス、現代は The Human Stain というんですけれども、その中で主人公のコールマンシルクが図書館で出会ったスティーナという女性を自分の寮の部屋に招いてコーヒーを勧めるシーンがあったんですね。この映画はちょっと予告編しか映像がなくてセリフが聞こえないんですけれども、こういうふうに言ってます。How do you take it?、ね、コーヒーにミルクや砂糖を入れますか?コーヒーはどうやって飲む?って聞いてるんですね。この質問に対する答え方としては、ミルクが欲しい場合は I'll take milk、 あるいは Milk please、 砂糖が欲しい場合は I'll take sugar、 または Sugar please、 ブラックで飲みたい場合は I'll take it black、 または Just black please と言えるんですね。欲しいというその日本語に引きずられて want、ね、W-A-N-T が浮かんでしまうかもしれませんけれども、このね、ここでは take を使うのが自然だと覚えていてくださいね。日本語でもほら、あぐらをかくとか傘を差すという特定の動作に決まった動詞を使いますよね。あぐらを座るとは言わないし、傘を持つっていうのもちょっと変じゃないですかね。英語でもコーヒーの飲み方については take を使うのが自然だというふうに覚えておいてください。では最後に、ネイティブが本当によく使う自然な英語フレーズを覚えるとっておきの方法をお伝えします。何だと思いますか？それは要所を読むことです。映画やドラマを英語のまま楽しむためにはボキャブラリーを増やすこと、特に基本動詞のフレーズを覚えることがすごく役に立つんですね。でも毎日映画とかドラマを見れる人ってのはあまりいませんから、私は要所を1日15分だけでも読もうとおすすめしています。私の場合はですね、毎朝要所を15分から30分、まあ、ちょっと気分が乗ったら1時間ぐらい読んじゃうんですけれども、まあ、読むというかそのオーディオブックを聞いてるんですね。で、聞き取れないとかわからない言葉が出てきたら、まあ、買ってある Kindle をハイライトして Kindle についている辞書で調べてもいいし、私はお気に入りの天才英単語というところで意味や用法、類語などを調べていますね。これを習慣にして毎日続けると、じわじわと自然な英語表現が自分のものになります。要所というのはネイティブがネイティブのために書いた本ですから、まさに自然な英語なんですね。1日たった15分でいいので読んでみてください、ね、そこからあなたの新しい英語の世界が広がっていくはずです。私のお気に入りの天才英単語の詳しい使い方とオーディオブックの活用術は別の動画で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。今回は Take you up on your offer、 お言葉に甘えて、 It takes a toll、 じわじわ辛くなる、 It takes courage、 勇気が必要だ、 Take the edge off、 緊張を和らげる、 How do you take it、 コーヒーはどう飲みますか、という5つの表現を学びましたね。どれも基本動詞のテイクを使っていますけれども、このフレーズを塊で覚えておくというのがポイントです、ね、長くて覚えにくい、ね、難しい動詞を新たに覚えようとするよりも、もうすでに知っている、ね、基本動詞がどのようなフレーズで使われるかを学ぶ方が実際の会話で使える表現が増えるんですね。今回学んだ5つの表現をぜひ使ってみてください。これからも英語って楽しいと思える情報をお届けします。英語で成長したい方、映画やドラマを英語のまま楽しみたい方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。コメントも大歓迎です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。